それでは、詩編の、118編を、詩編の118編ですね、では一節からご一緒にお読みいたします。詩編第118編、エホバに感謝せよ。エホバは恵み深く、その憐れみとこしえに頼ることです。イスラエルはいざ言うべし、その憐れみはとこしえに頼ることなし。アロンの家はいざ言うべし、その憐れみはとこしえに頼ることなし。エホバを恐るる者はいざ言うべし、その憐れみはとこしえに頼ることなし。我悩みの中よりエホバを呼べば、エホバは答えて我を広きところに置きたまえ。エホバは我が肩に増せば我に恐れなし、人を我に何をなしえん。エホバは我を助くる者と共に我が肩にいます。この家に我を憎む者につきての願いを我見ることを得。エホバにより頼むは人に頼るよりも勝りてよし、エホバにより頼むは諸々の君に頼るよりも勝りてよし。諸々の国は我を囲めり、我エホバの皆によりて彼らを滅ぼせた。彼らは我を囲めり、我を囲めり、エホバの皆によりて彼らを滅ぼす。彼らは蜂のごとく我を囲めり、彼らは茨の火のごとく消えたり、我はエホバの皆によりて彼らを滅ぼす。何時我を倒さんとして痛くさしつれど、エホバは我を助けたまえ。エホバは我が力我が歌にして我が救いとなりたまえ。喜びと救いとの声は正しき者の幕屋にあり、エホバの右の御手は勇ましき働きをなした。エホバの右の御手は高く上がる。エホバの右の御手は勇ましき働きをなした。我は死ぬることなくな、ながらえてヤハの御業を言い表す。ヤハは痛く我を懲らしたまえしかど、死には私たまわない。我がために義の門を開け、我そのうちに入りてヤハに感謝す。子はエホバの門なり、正しき者はそのうちにいるべし。我何時に感謝する、何時我に応えて我が救いとなりたまえ。家作りの捨てたる石は炭の親石となる。これエホバの成したまえることにして我らの目に怪しとするところ、これエホバの設けたまえる日なり、我らはこの日に喜び楽しむ。エホバよ願くは我らを今救いたまえ。エホバよ願くは我らを今栄えしめたまえ。エホバの皆によりて来たる者は幸いだ。我らエホバの家より何時らを祝せ。エホバは雷、我らに光を与えたまえ。縄をもて祭壇の角に生贄をつなぎ。何時は我が雷、我何時に感謝され。何時は我が雷、我何時をあがめまつわり。エホバに感謝せよ。エホバは恵み深く、その憐れみとこしえに頼ることないし。こういう、エホバに感謝せよというですね。詩編の中には、メシア予言と言われる、ここもそうですけれども、メシアというのは称号を肩書きみたいなことですね。ヘブライ語でメシアというんだけども、ギリシャ語でキリストというわけですね。だからキリスト予言と言ってもいいわけで、じゃあメシアというのは何かというと、もう油注がれた人みんなはメシアでありますね。油注がれたもの、旧約時代は王様と祭司と預言者というこの3つの職業にある人は、職分といったらいいのかね、 その、油を注いで任命するわけであります。だからこの油注がれたものということがメシアであって、それをキリストと呼んだわけですね。ですから、油注がれたイエスという意味ですね。イエスというのはキリスト、イエスというのはそういう意味でありまして、イエスというのはこれは名前ですけど、キリストというのはまあ肩書き、称号、まあ、そう言っていいと思いますね。だからイエスという名前はたくさんあったので、まあイエス・キリストが、十字架につけられた代わりに釈放された殺人を犯した殺人犯も、イエス・キリストが十字架につけられる代わりに、いやその日は恩赦を出す日だったから、イエス・キリストを恩赦にしろと言ったのはピリポでありますけど、あ、ピリポじゃないな、まあですね、裁判官でありますね、だからキリストに何の罪も見出せないので、まあ恩赦を適用しようとこう言ったんだけど、ユダヤ人がそれを許さなかったんで、キリストを十字架につけようということで、でその時にじゃあ代わりに殺人を犯したバラバを釈放、恩赦で釈放した。でこのバラバはイエスという名前なんですね。だからイエスという名前は結構たくさん使われていて、まあ、日本で言えばもう太郎さんとか二郎さんみたいな、最近はそういう名前はあんまり少なかったかもしれませんけど、だからバラバイエスっていうのが代わりに釈放された、でこの、まあ、聖書はそう書いてありますけど、まあ、文語体聖書はバラバとしか書いてないかもしれないけど、新教訳聖書を見ればバラバイエスって書いてあるんです、まあ、イエスっていう、イエスという名前もたくさんあった。だからその名字はありませんから、まああったとしたらダビデの家系ですから、キリストはイエス・キリストがね、だからダビデの子とイエス、あるいは出身地を指してナザレのイエス・キリスト、それあまあナザレのイエス、それからまあキリスト・イエスっていうのはその方しか、我々の主イエス・キリスト、イエスという方はたくさんいたとしても、まあキリスト・イエス、イエス・キリスト、我々の信じるところのイエスはまあそこである。まあ、ということで、キリストというのはヘブライ語ではメサイア、メシアという言い方もしますけど、まあ、油注がれた。だからこのけれども、後になってイエス・キリストは、旧約聖書は全て私について書いた書であると、私について書かれたもんだと言っているんですね、ご自分で。だからこの、イエス・キリストについて、まあざっと見ても200以上の250近い予言が書かれてありますけども、この詩編のここを見てもこれもまあメシア予言の一つですね、そういう意味でね。ですからこの22節を見ますと、家作りの捨てたる石は炭の親石となれり、これエホバの成し給えることにして我らの目に怪しとするところない、これエホバの儲けたまえる日なり、我らはこの日に喜び楽しまんと、我らはこの日に、この日、これはいつかということになりますけども、今我々が喜び楽しんでいるこの日、今我々の生きているこの日、時代と言ってもいいます。まあこれが我々が今喜び楽しみに預かっている時でございますが、これはエホバの成し給えることにして我らの目に怪しとするところない、これは神様の成してくださった技だというんですね、最大の技の一つ。それ何かというと、家作りの捨てたる石は炭の親石となった。炭の親石、これがイエス・キリストのことを予言している、これイエス・キリストのことを言ってるわけですね。 イエス・キリストは罪の親石となった。まあ、うん、親石っていうのは、まあ、礎石っていうこともありますね。家の土台の、まあ、支える柱を支える、まあ、大きな石ということでもあるでしょうけども、まあ、イエス・キリストは罪の親石である。これを、まあ、私たちは今日しっかりと、まあ、まあ把握して、まあ、いるわけ。イエス・キリストが罪の親石である、うん、これは新約聖書を見ますと、マタイ伝の中に、マタイ伝のを見ますと、マタイ伝の方のはずですけど、まあ、マタイでもマルコでもルカでも同じようなことが書いてありますけども、20章ですかね、マタイ伝の第20章新約聖書ですね、マタイ伝の私の記憶がどうも定かじゃないなくなりましたね、まあ、マタイ伝のどっかです。まあ、でこの、まあ、こここの前もある信者さんがこう、まあ、子供が言葉を話してるわけでありますけど、まあ、最初は単語だけポツポツ言うわけでありまして、その単語と単語がつながってきたら話になるっていうわけですよね。まだお話ができない段階からこれ取ってとかですねこれとかあれとか言ってる間はまだ話しない。これ取ってとこうつながってくるらしい、ね、単語は。そしたらこれは話になる。ああそうかなと思うわけです。で私もまあ、おしゃべりとお話は違うわけですよね。でどこが違うかなと思うと、おしゃべりっていうのは、まあ、特にこうテーマが決まってないんですよね。何について話すかっていうのはもうないわけですよね。だからざっくばらに何でもいいわけですね。おしゃべりしてるときは、まあ、思ったことをそのまま思いついたまま、まあ口にすればおしゃべりっていうこと。とか話になると何かについて話をするっていうことになりますね。つまりテーマがそこで定まってくるわけでありまして、まあ今日のお天気について話をするなら話をすると、そうしますと、まあご存知のように、そうするとまあそこでディベートも起こる可能性もありますけれども、まあ、テーマが決まればそれに関して論争もまあ、始まる場合もあるかもしれませんが、そうなりますと司会者というのはどうしても必要になってきて、司会者はテーマを提示するわけですよね。一つは、はい、そうすると、その論争とかお話をそこで、する人々は勝手に自分でテーマ変えられないんですね。それは司会者にしか許されてない。ところが勝手に変える人が飛び時いますから、あれ見てたら面白いと。人の話を、まあ、そうですね、見てたら面白い。それから、だけどそれは許されてない。本当は基本、ルールとしては。だから議論するときにその議論のテーマを勝手に変えちゃいけないんですよね、うん、 だ変えようとする人がいるんですよ、中にはね、うん、これなかなか面白いなと思って私も、まあ、議論を見て、まあそれから司会者の人がもう一つやらなきゃいけないことは時間を等しく配分するっていうことなんですよ。発言をする人に平等に時間を割り振りする、これなかなか難しい問題ありますね。だから話す人が譲らない場合がありますからね、自分で与えられた時間をもう守らない場合がありますから、これが司会者のまた悩ませるところであると思います、ところがやっぱり司会者でも意図的に司会者が時間を配分しなかったら平等に、これは悪意を持ってるということなんですよね。つまりそのでもそういうこともたまに、まあ、記者会見とか報道の中で見受けますから、これはかなり意図的に、まあ、悪意を持ってやってるんじゃないかと思うことも世の中ではたくさんあるわけであります、はい、それはどうでもいいわけですけども、まあ、そうやって話というのテーマが決まっているんだけども、この説教となるとまたこう不思議なのはテーマがこう神様によって変えられていくんですよね、うん、でこっちはまあそれについていかなきゃいけないところがあるんだけども、今神様何について話しろって言ってるのかっていうのは非常に難しい問題ありましてね、私の方も自分が話したいことあっても普通ないけれども話したいことはでもあっても、神様がどんどんこの一つの、まあ、説教の中でもテーマを神様が勝手にこう勝手にというか神様が変えるんでしょうから、それに、ね、ついていくのは結構しんどいみたいなことはあるわけであります、だからまあ使徒行伝を見ていきますとね、使徒行伝のもうここやりまして、使徒行伝の第4章を見ていきますと、使徒行伝の第4章に、では使徒行伝の第4章の1節から4節までご一緒に読みましょう。彼ら民に語りおるとき、祭司ら、宮守頭、および里帰人ら近づき来たり、その民を教え、またイエスのことを引きて死人の内寄りのよみがえりを昇るを憂い、手をかけてこれを捕らえし、早夕べになりたれば、明くる日まで留め置き場に入れたり、されどその言葉を聞きたる人々のうちにも信ぜし者多くありて、男の数おおよそ5000人となる、はい、で初代教会の伝道が始まっていって、まあ、イエス・キリストなきやと、まあ、お弟子さんたちが中心になって、十二使徒たちが中心になって福音は伝わっていくわけですけども、まあ、その当時のまだキリストを十字架につけたユダヤ人の、まあ、祭司、ね、祭司、それから宮守頭、まあ、こういう人たちがもう敵対するわけでありますよね、まあ、こういう人たちがイエス・キリストを十字架につけたわけであります。ところがこういう人たちは旧約聖書の模範的人々であって、祭司といったらですね、礼拝を司る人々ですよね、うん、この祭司という人々はもうモーセのお兄さんであるアロンから始まってますから、だからこのアロンからずっとこの系統だって、まあこの神のその祭事を、まあ、神事というか神のことを取り扱う、まあ、種族となっている、ね、レビ族っていうんですね。このイスラエルの人々の中には十二種族があって、イエス様のお弟子さんには十二使徒っていうんですけども、ユダヤ人の種族はアブラハムの子供の子孫が十二種族あって、まあレビはそこに数えられないっていうこともあるけども、まあ13番目の種族かもしれないけども、レビは、まあ、レビ族っていうのは代々このですね、神の
まあ祭司を祭司職を司ってきたわけです。でその最初はアロンであって、このアロンから始まってますね、だからこのモーセの、モーセもレビ族ですね。ですからレビの家から、でこの祭司職にある人々、この人々が礼拝の中で、まあ礼拝を取り仕切ってるって言ったら取り仕切ってるわけです。で昔の、旧約時代 の礼拝をする場所というのは、まあ、ここがこう街道だとすると、ここにちょうど講壇がありますけど、この講壇と街道の境目ですよね。ここの、まあ、壁と下にあるんですが、ちょっと高くなってますけどね、だけどこのここにカーテンで仕切りがあったわけです。ものすごく分厚いカーテンで、そしてこの仕切りがあって、そしてこのこちら側は誰も見ることができない、入ることができない。なぜかというと、そこに神様がいたから。神様がそこに住んでいらっしゃったんです、だこれが旧約時代 の神殿、エルサレムにあったソロモンの建てた神殿、まあ、その神殿が終わって2番目に建てた神殿、まあ、とにかくイエス・キリストの時代までエルサレムに神殿があったわけです、そしてその神殿というのはですね、まあ、この、まあ、この街道の部分はこれ聖所と呼んだわけね。でこの講壇の部分は至聖所、そしてその隔ての幕がこうここにかかってた、それから今度は外に塀があって、で一般の人々は参拝するというか礼拝をするということになりますと、その庭で礼拝をした。その庭でこの聖所のここに入ってくることは、街道の中に入ることはできなかったんですね。一般の人は、一般の人は外でその動物を神様に焼いて捧げる、燔祭を捧げる場所があって、まあそこで神に礼拝を捧げていた。だけどそのまあ塀で囲まれてますから、その塀の中に入って、その外の庭っていうんですよ、この外の庭で神様に礼拝を捧げる。それからこの街道の部分、聖所という部分ですね、ここに入ってこれたのは祭司のみであります。祭司たちがこの、まあ、聖所に入ってきた。その聖所には何があったかというと、机と灯台と、あとパンである、種入れないパン、それからこの至聖所という部分には、祭司の中でも大祭司と言われる人が年に1回だけ人々の罪の贖いを代表してするために入ってきた、この至聖所に入れる人は大祭司だけであります、しかもその大祭司も、まあ曲がり間違ってですね、神様を見てしまったらパタッと息絶えて死んでしまう、まあ、神様がその人を殺すっていう話じゃないんだけども、神の栄光があまりにも清きものであって、人間の罪はそれに、罪ある人間はそれに耐えられない。だから神様を見た者は生きてないんですよ。だから大祭司の命がけで年に一度その人々のためにこの至聖所に入っていくわけです。そうすると至聖所には何があるかというと、まあ、今ここに講壇がありますけど、これは契約の箱の代わり、まあかもしれない、契約の箱があったここに。そしてこの契約の箱に、の上に蓋があるんですね。その上にケルビムといって天使が、羽のある翼ある天使が2つこう、まあまあ掘られたものがそこに置いてあるわけね。それでその契約の箱の蓋の上に大祭司は行って、そして動物の血を注ぐわけでありますね。毎年やらないといけないんだけども、だけどもその時にまかり間違って神様を見たりしたらパタッと死んでしまいますから、これはですね、でも死んだかどうかっていうのは外から誰も入ることができませんから、わかりません。だからその時に、まあ、大祭司はエポデっていう、まあ、独特の、まあ、衣装をまとうんですけど、腰に、まあ、ロープをつけてあって、 そしてその紐が外にまで伸びていって、それから大祭司のところには鈴もついてる。でこの鈴の音が止んだら、これは死んだかもしれんということで、あの外からロープで引っ張るわけですそれほどね、神様というお方は人間の、まあ、それって何が分かるかというと、あまりにも尊くて、逆に言うと人間があまりにも罪の中にあるという、このそういうことで人々は目で見えないけれども罪というものの力を知ったわけで、それによって我々が支配され、そしてこの罪を取り除くことによってのみ救われることができるんだけども、けれども大祭司が毎年毎年そうしてですね、人々の罪のためにまあ、それを行わなければならなかった。贖罪と罪のあがない、うん、ところがことが終わった時が来たわけです。終わりの時、それはキリストが十字架につけられたその日その時でありまして、キリストが十字架につけられたあの時というのは、年に一度大祭司が死聖所の中に入っていってその贖罪をする日だったんですね。羊を殺して羊の血を取ってそれをここに持ってくる、その日だったんです。だからあの年に一度の杉越祭の真ん中でキリストは十字架につけられてますから、その杉越祭の真ん中で大祭司が年に一度その万民というか自分たちの国の人々のためのまあ贖いをなす日であったんです、しかもその時間もね、イエス・キリストが息を引き取られた午後3時と書いてありますよね、その時刻がちょうどそのまあ贖罪をなす時間でもある。その時にその分厚いこの聖女と死聖女を隔てているこのカーテンが上から裂けたって言うんです。上から裂けた、これ下から裂けたっていうんだったら人間がまあ裂いた柵にしてもかなり分厚いカーテンならなかなか難しいと思いますけど、けれども上から裂けたということはこれは神の力でありますね。だからまあ大祭司も驚いたと思うし、その祭司たちもびっくりしたと思いますよ。自分たちがまあよしとして十字架につけたキリスト、ね、でその後もずっと今もって今日に至るまでユダヤ人の祭司たちはまあ基本的にはキリスト教のまあ反対者であって、今もそうですよね。だこの当時もそうだと思いますけど、だからイエス・キリストが十字架で息を引き取ったその瞬間に、その聖女と死聖女の隔ての幕が上から裂けたって言うんです。それは何を意味するかっていうと、ここにそれまでいらっしゃった神様が移動したということ、出ていったということ、神殿から出ていった、それまでは神殿に住んでいた死聖所の中にいらっしゃった神様が出て行ってしまった、ということですよ。で出て行ってどこに行っちゃったのかということでありますけれども、それから50日後に聖霊となって今度は120名ばかりの人々の中に下ってくるわけです。今よりの地は人間の中に神様がお住みになる。聖書が我々が御霊の宮であるっていう、もう手で作る宮には住まない、神様はですねもう手で住む宮には住まない、それから人間の霊が神のまあ宿る場所であるという、ということで使徒行伝の2章を見ていきますと、120名ばかりの人がそこに集っていました、 最後の晩餐、まあ、一説によると最後の晩餐が行われたあの同じ部屋で、はい、そして、そこにですね精霊となって、神がかつて神殿に住んでいた神が今度は人間の中に下ってきた、はい、これは人々が、旧約時代の人々が怪しとするところなり、はい、これはあの、ま、未だ聞いたことも見たこともない現象が起こってきた、はい、でここが旧約聖書と時代と新約時代の大きな違いでありますね。旧約時代は人間の中に神様がお住みになるということはなかったわけです。つまり聖霊を受けている人は一人もいなかった。だから異言を語る人も一人もいなかった。異言ということは旧約聖書に出てきません、一箇所も。それは聖霊を受けている人がいなかった。聖霊を受けている人がいなかったということは、霊的には全員死んだ人ばっかりだったということ。旧約時代の人々は死人であったということです、まあ霊的にですよね。だから新約聖書のパウロは、我々もかつては死に至るものであったけれども、聖霊を受けた時によって新たな命をいただいた、生けるものとなった。聖霊を受けてない人を聖書は死んでる人と言ってるんですね。聖霊を受けてない人はみんな死人だと書いてあるんです、聖書は。だからあの死人といっても、まあ、あの言葉がまあいろいろあって、あのそうですね、だから、我あの霊が死んでる人、聖霊を受けてない人はもう聖書的に言うとみんな死んでるという。で、我々もかつては死んだものであったけれども、今は生けるものになって、聖霊を受けてから命をいただいたから、神の命が私の中に、神が宿っているから、ですから、この使徒行伝の4章で初代教会の人たちが、まあ、この伝道して福音を述べ伝えていく、その福音を述べ伝える、その、最も大きなテーマは何であったかというと、聖霊を受けなさいということです。これイエス・キリストが復活してきた時に最初に言った言葉の中に、聖霊を受けよ、ね、息を吹きかけていたも聖霊を受けよ、はい、でこれがあの福音の中心にある。そうした時に、はい、それから、またイエスのことを引きて死人のうちよりのよみがえりを昇る、うん、聖霊を受けた人はこれは我終わりの日にこれをよみがえらせるというイエス・キリストは。聖霊というのは何かというと、よみがえりの保証でもある。あるいはまた我々がその時まで生きていれば、死なないで御再臨の時まで生きていれば、肉体の栄華の保証、栄光の体に変えられていく、それからまた復活、もう死んだ人の肉体がまたよみがえってくる保証である。その保証として御霊を与えた。ですからこの、聖霊を受けてる人はその肉体にも何らかの影響が及んでいるはずなんです、うん、まああまり知らないで聖霊を受けただけで終わって、まあそれを気づかない人も多いかもしれないけど、我々はそのことを知れば知るほど、また神育等という病の油を塗ってお祈りしますけど、この油は聖霊の象徴でもある。聖霊の力によって我々のこの肉体も癒されてくる、うん、これはあの我々のうちに聖霊が宿っているということを、教えているわけです。ですからあの死人がよみがえってくるということ、聖霊の力によって、だからそういうことを述べていたら、まあ、このユダヤ人の祭司たちは、まあ、レビ族の祭司たちは、 礼拝をつかさどっている祭司たちは、まあ憂いたとこ、憂いたということはよく思っていないわけですよね。そういうことを述べ伝えるのはやめてほしいと、まあ、こういうことなんだけれども、なぜ憂いたかというと、多くの人々がそれを信じたからで、それを聞いて、はい、それで男の数でおよそ5000人と書いてありますけれども、まあそれだけ多くの方々がこの教えに耳を傾けてきた。それで、3節あるように、まあこれもイエス・キリストと同じようにその弟子たちも捕らえて逮捕して、それで行こう、ということですね。それからこのそこで5節から7節までをご一緒に読んでいきましょう。あくる日、司、長老、学者らエルサレムに帰し、大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンドル及び大祭司の一族皆集いて、その中にかの2人を立ててと、いかなる力、いかなる何よりてこのことを行いし、はい、このペテロとヨハネですね、ペテロとヨハネ、この2人を、これがイエス・キリストのお弟子さんであったということを突き止めて、それからこの2人を立てて、それから、6節にある大祭司アンナス・カヤパ、このカヤパ、これがキリストを十字架につけた張本人だと言ってもいいのかもしれませんね、うん、だからこの大祭司ですよこれ、まあ祭司の中でも大祭司、まあ意図尊き神のこの礼拝を司る人々で、この方々がこのペテロとヨハネを糾弾して、そして何を聞いたかというと、いかなる力、いかなる名によってこのことを行いした。誰の名前、どんな名前、どんな名前というのは権威を表しているわけです。その名前が、その名前というのはその人の持っている権威、力を表すわけで、一体誰の名前によってこんなことをあなた方は行っているのか、そうですね、というところである。だから見たところこの人たちはそんな権威も力もないっていうのが分かってるわけです。彼らはちゃんと調査して、ペテロとヨハネ、無学のただ人であると。この二人は無学のただ人であって、そんな権威も力も持っている人々じゃない。ただイエスと一緒にいたのは分かっているけれども、一体誰の名前によってそういうことをやっているのか、ということであるんです、そういった時にペテロがここで、まあ、答えていますね、この18節から読みましょうかね。8節から9節、8、9節読みましょう。この時ペテロ聖霊にて満たされ、彼らに言う、民の司たちおよび長老たちを、我らがやめる者になしし、良き技につき、いかにして救われしかを今日もし正さるならば、はい、まあやめる者というのは、要するにあの歩けない人が立ち上がったりという、まあその奇跡、印、不思議がそこに行われてきたわけであります。まあ、病の癒しは今日も神様は初代教会と等しく行っているわけですけれども、このなんせそれを信じるキリスト教会が少ないの で、うん、で病の癒し一つとっても、みんな原理原則は一緒でしょうけども、神様が病を癒すっていうだけじゃないんですよね、うん、世の中の信仰宗教っていうのはみんなそういうふうに思ってるから、信仰っていうのは神様が自分の病気を治してくれると、こういうふうに思ってるわけですよ。だから聖書はそんなこと書いてないんですよね。聖書をよく読みますと、神様が成してくださる力と、それからそれを受け取る本人の信仰、この二つによって神の技は表されている。だから神の力だけだったら何も行われてこない。 でこれは病の癒しだけじゃありません。あの人を救うためにもそうなんですね。神様は十字架にかかって人を救うための全ての力も聖霊も下ってきているわけだし、イエス様の恩知も流されて今いるわけでありますけれども、それを信じてそれを受けることによって人がその救いはその人の上に実現してくる。人間の側の信仰というものがなかったら何一つ行ってこないんですよね、そこに。ですからそれは世の中の信仰宗教はそこは全然そうじゃなくて、世の中の信仰宗教はなんか信仰宗教って言ってる割にはですね、神様がしてくれるだけで終わってるわけ、だからもし神様がですね、神様の力だけで人間を救うことができるんだったら、もうみんな我々は再臨が来てるわけ、全世界の人も救われてるわけ、神様が願ってるのは全世界の人が救われてほしいことだ、だけれども、そのキリストを信じてその救いを受けるという人々が、まあ、救われていくわけです。そうですね、だから病の癒しもそうなんですね、だから神様が病の癒しの力を与えてくださってはいるんですが、それを信じて受けるということは今度は受ける人にかかると。だからそこのところを見ていけば、神様の技力と人間の信仰、これによって、まあなっていくことは明らか。だからこのまあユダヤ人の祭司たちは一体誰の権威と力によってこういうことをしているのかとこう聞いたわけですね。そういった時に、10節をご一緒に読みますね。何時ら一同およびイスラエルの民みなしれ、この人の健やかになりて何時らの前に立つはナザレのイエスキリスト、すなわち何時らが十字架につけ神が死人のうちよりよみがえらせたまいし者の名によること、ここでペテロは明らかにはっきりと、その答えを答えているわけです、で、この人の健やかになりて何時らまで立つわってことは、まあ、美しの門のところに、まあ、生まれながらに立って歩くことのできなかった方が金銀は割れなしされど我が持てるものを何時に与える、私の持っているものを与える、イエス・キリスト何によって立ちて歩めと言った時に彼は立って上がる、立ち上がって癒されたんだけども、立ち上がったということは彼の信仰なんです、普通はねそういう信仰は持てないわけですよ。普通はナザレのイエス・キリストの皆によって立ちて歩めって言われても、普通はですよ、あなたね私生まれてから立って歩んだことないんですよと、そういう歩んだことのない人に立ちて歩むとは何事かと、できるわけないじゃないかとだから早く立って歩めるようにしてくれたらまあするけども、だから早く立って歩めるようにしてくれ、こういうふうに普通は言いたいところですよ。ところが立ちて歩めと言われた時にこの人は立とうとしたわけ、立って歩んだことのない状態の中から立とうとしたわけ、それが信仰、それに聞いて従って行動しようとしたその瞬間にそれが奇跡がそこに起こる。そこで神様が働かざるを得ないんですよ、神の法則の中に、神の言葉が働いてあるんです、だから彼は何の文句も言わず、初めはお金がもらえると思ってずっと見ていたわけですね、ペテロを見ていたわけです。何か物乞いをしてたから、そこで仕事をする状況じゃないから、まあ、物乞いをして生活をしていた。だからペテロが来た時に何かこの人くれると思って彼を見ていた。ところがペテロは金銀は私にありません、お金ありませんとこう言った時に、これはがっかりしたかもしれないけれども、けれども私の持っているものをあなたに与えましょうとペテロ言った。それは目で見えないもんだけれども、持っているもの、それは言葉ですよね。その言葉でそれは 表された。それはイエス・キリストの名によって立ちて歩みなさい、この言葉です。これがペテロの持っているものだった、うん、そうした時にその、まあ、方は何を言ってるんですかと、私は今まで生まれてから一度も歩んだことないんですよと、うん、ああそうですね、まあ、立ったこともないんだと、うん、まあ、言うことも言えたと思いますよ、まあ、普通はそう言うはずですよ、普通は、うん、けれども彼は立とうとした、うん、そうした時にあの神様が働い、だからこのペテロが自分がやったんじゃないって言ってる、この方を癒したのは、この人の健やかになりて汝らの前に立つは、十節ですね、ナザレのイエス・キリスト、このイエス・キリストの名、この名前によるものである。そのイエス・キリストは汝らが、ね、この大祭司たちです、祭司たち、あなた方が十字架につけた、ね、だからペテロも言ってるんですよ、この大祭司カヤパをはじめとするこの大祭司、あなた方がキリストを十字架につけた張本人、うん、あなた方が十字架につけたこのイエス・キリスト、ナザレのイエス・キリスト、この名前によって、うん、ね、この名前によってこの人は健やかになってここにおります。そしてさらに11節、ご一緒に読んでいきましょうか。このイエスは何じら家作りにかろしめられし石にして炭の親石となりたるない。この詩篇のこの予言、メシア予言にあるように、この炭の親石、これがイエス・キリストのことであると言ってるんですよ、聖書は。でこの、イエス・キリストは家造りにかろしめられし石にして、うん、まあ旧約聖書の時からずっとこの礼拝を取り仕切ってきた大祭司たち、レビ族祭司たち、うん、彼らによって本来は、紹介されるべきね、この方こそが我々の待ち望んできたお方であると、まあ、言われるべきが、彼らによってかろしめられて捨てられた、このけれども炭の親石となった、これはイエス・キリストで、でこの12節をご一緒に読んでいきましょう。他の者によりては救いを得ることなし、雨の下には我らの頼りて救わるべき他の名を人に玉石ことなければない。だからこのイエスという名前の他には、我々が頼って救われるべき名はこの雨が下、天下にはもうありませんと。イエスの名の他には救われる名前はありません、頼るべき名前もありません、権威ある名前も力ある名前もありませんと言ってる。イエスという名前のみ、だから父子聖霊の名というのは何でもないですよね、何の力もないですよね、うん、はい、もうイエス・キリストの名以外では何にもないですよ、うん、ね、父と子と聖霊の名によってやってるけども、世の中のキリスト教会の全てのことを洗礼式も行ってるし何でも行ってるけども、父と子と聖霊の名っていうのは名前でも何でもないですよ、何の力もない。それはなぜかというと、このイエスの名ね、はい、ナザレのイエス・キリスト、ね、の何より、そして13節を読んでいきますと、ご一緒に読みましょうか。彼らはペテロとヨハネとの臆することなきを見、その無学のただ人なるを知りたれば、これを怪しみ、かつそのイエスと共にありしことを見と、はい、まあ、無学のただ人であるペテロとヨハネ、うん、何の、まあ、あの肩書きも世の中でない人、ただの人、もう祭司たちからすればね、びっくりでありますよ、うん、わら、まあ、この無学のただ人であって、ただイエスと共にいたことがあるこの弟子であることを認めた。けれどもこの14節ご一緒に 読みましょうか。また癒されたる人のこれとともに立つを見るによりてさらに言い消す言葉なし。で、現実的にそこに今までずっと美しの宮で毎日毎日物乞いをしていたその人が健やかになってみんなの前で立っているところの証しですよね。まあ証しっていうか、まあこれはですね、エビデンスですよね。で、これがはっきりとそこにある以上もう彼らは何も言うことができない。それでどうすべきか、自分たちが だいぶ怪しくなってきた、ね、自分たちの立場が、まあ、そうですね、自分たちの権威や威厳がですね損なわれるようなことになってくる。で、彼らがね最終的にじゃあどうすべきかといった時に結論はここにあるわけでありまして、中8節をご一緒に、読んでみましょうか。すなわち彼らを呼び一切イエスの何よりて語りまた教えざらんことを命じたり、はい、で結局この祭司たちが出した結論はこのイエスの何よって一切語るな、イエスの何よって一切教えるな、はあ、父子聖霊だったら何やってもいいけども、うん、そうですね、イエスの何よってするな。彼らが見出したのはこのイエスの名の中にまあそうですね計り知ることのできない権威と力がある、その名前、そうか、その名前をね用いてはいけません、それだけやめてくれと。まあここに逆に言うとこのイエスの名が全てであるということですね、だからこのそうですね、ペテロ全書を見ていきますと、新約聖書のペテロ全書、ペテロ全書の2章を見ますと、では一節から、一節二節をご一緒にお読みしますね。ペテロ全書第二章。さればすべての悪意、すべてのたばかり、偽善、嫉妬およびすべてのそしりを捨てて、今生まれし緑子のごとく霊のまことの父を慕え、これによりて育ちて救いに至らんためなり。でここで、ね、ペテロ、これ先ほどのペテロが書いてある、まあ、この手紙文章ですね、この無学のただ人と言われた人だけども、これほどの文章を書くっていうのは御霊によってですよね、御霊によって精霊によって、でこの全ての悪意、全てのたばかり、偽善、嫉妬およびすべてのそしりを捨てなさいと、これがペテロの私たちに対する勧めであります。なぜかというと、そうしないとまあ信仰信仰と言うけれども、信仰が働かない、我々の信仰が、神様がいくら私たちによく してくださろうとしても、我々がそれを受け取れなかったら、それそしてその我々がそれを受け取れない、それを妨害しているものがこれだと。全ての悪意、全てのたばかり、偽善、嫉妬および全てのそしり、だからこういうものは捨てなさい、はい、まあなかなか捨てることができませんという人は、まあ早めに捨てなさいっていうとにかく今すぐにパッとできないって言っても、で我々の霊はそれはもうできてるんだけども、我々の肉体の方がそれできないわけ。霊は生まれ変わった我々の霊はそういうものは捨ててるわけです。そういうものは喜んでないし、そういうものはですね、我々の霊はそういうものを全く受け付けてないんだけども、我々の肉の考え、頭の中の感情と体の行動がそれになかなか従えないっていうだけ、生まれ変わった私たちはですね、その自分の感情と自分の体の行動を、どう コントロールしていくかという問題でありますけれども、そのためにはそれを捨てて2節、今生まれし緑の子のごとく霊の誠の父を慕いなさい、これにより育ちて救いに至らんためなり、これによりというのは聖書の言葉を慕っていきなさい、神の言葉を慕っていきなさい、そしたらあなたの成長があって、それが自分の感情と肉体のコントロールにブレーキを効かせるようになってくるから。だから霊の誠の父というのはまだ霊の誠の霊の誠の敵食い物まではいかなくても、霊の誠の父から霊の誠の離乳食ぐらいまで、なんだこうだんだんとこう硬いものまで食べられるようになってくるから、最初は聖書のお言葉でも自分に、受け入れられるところから進んでいってですね、霊の誠の父を慕ってきなさい、この慕ってきなさい、そうですね。そしてこれによって育って救いに至らん、救いというのは我々の霊の救いじゃなくて我々の肉の救い、我々の感情的なものが救われますからと、だから、そして4節をご一緒に読んでいきましょう。主は人に捨てられたまえど神に選ばれたる尊き生ける石なり、そして、イエス様は先ほどから申し上げるように人に捨てられたけれども、捨てられてくださったおかげで我々は救われたので、人に捨てられたけれども神に選ばれた尊き石である、そして、5節私が読みますと、何じら彼に来たり生ける石のごとく建てられて霊の家となれ、これ清き祭司となりイエスキリストによりて神に喜ばれる霊の生け贄を捧げんためなり。で、我々が今度は祭司となる、一人一人が、この、 アロンの系統から来たレビ族の祭司になれって言ってるんじゃないですか。イエスキリストを十字架につけたあの祭司じゃなくてレビ族の祭司じゃありません。これは、もうちょっとヘブル書を読んでいくと、もっともっと尊き祭司、これはですね、メルキセデクの祭司、メルキセデクの祭司職、メルキセデクという人がいて、聖書の中で最も尊ばれているアブラハムという人がいる、最も尊い信仰の父アブラハム、このアブラハムですらこのメルキセデクにはそうですね、捧げ物を捧げて祝福を祈ってもらった、祝福を祈ってもらったということは祝福を祈る方の方が偉大な人だから、メルキセデクというのはそれほど尊い人だった、尊い神の祭司だった。しかも彼はユダヤ人ですらなかった、ユダヤ人であるわけがないですね。アブラハムの子孫がユダヤ人だから、アブラハムの前からメルキセデクがいたわけです、メルキセデクはレビ族でもないんですね。なぜかというとレビもまだ生まれていないから、アブラハムの子供だからレビっていう、だからこのメルキセデク、彼は今でも生きているって言うんですよね、このメルキセデクという祭司は命の始めなく命の終わりなく父なく母なくという方である。でいかにこのメルキセデクというのは尊い祭司であるか、でアブラハムも彼によって祝福を祈ってもらった、そのアブラハムから生まれたのがレビであって、そのレビの、下にモーセやらアロンがいてレビ族の祭司たちがいるわけで、だからこのメルキセデクの祭司職を引き継いだお方がイエス・キリスト、そうですね。だからこのそこを見ていきますと、我々はだからこの清き祭司となってイエス・キリストによりて神に喜ばれる霊の生贄を捧げるため、霊の生贄とは何かというと、そうして私たちが聖書の言葉によって自分の考え方を変えていく、 自分の行動を変えていく、ちゃんとしっかりと、制御できてコントロールできていけるようになるときに、これを礼拝と呼んでるんですよ。これも礼拝の一つだって言ってるんです、あなたの思いを変え、考え方を聖書的に変えていく、あなたの行動を聖書的に変えていく、これは神への礼拝だって書いてあるんです。これローマ書に書いてあるんですね。そういうの、だから礼の生贄を捧げるために、そして、6節ご一緒に読んでいきましょう。聖女に身を選ばれたる尊き炭の親石を我シオンに置く、これにより頼む者は恥ずかしめられる人はあるなり、これも詩編からの引用ですね。だから7節もご一緒に言いましょう。されば信ずる汝らには尊きなれど、信ぜぬ者には家造りらの捨てたる石は炭の親石となれるにて、つまずく石、妨ぐる岩となるなり、彼らは従わぬによりて御言葉につまずく、これは各定められたる、はい、でユダヤ人はまあつまずき、イエス・キリストがつまずきの石となってしまっているわけでありますけれども、なぜつまずきの石となったかというと、それは端的に言って神の秩序が変更したからですよね。簡単に言ったらそういうことですよね。それまでのレビ族からの祭司職というものが神の礼拝を取り仕切る器であったわけですけれども、それが変更されたからです。これからはイエス・キリストというメルキセデクの祭司職を受け継ぐ人によって、このあらゆる神の式典は取り行われることになったわけ。礼拝もそうです、レビ族じゃないんです、そしてレビ族っていう人々、レビの祭司たちは人間だから、みんな死んでいくわけだから、死んでいく人々が行っている祭司職っていうのは、たくさんの人々、大勢の人々が用いられて、まあ、次から次と出てこなきゃいけないんだけども、もうメルキセデクっていうのは今でも生きているというんですから、その祭司職を受け継いだイエス・キリストは永遠に生きているお方でありますから、永遠に我々を救うことができるお方だ。この祭司職がいなければ我々の救いというものは全うせられないわけであります。我々がこの罪を罪として認められない、我々がイエス・キリストの恩賜によって、そうですね、罪から免れているというのは、期限付きだったらまずいわけですよね。期限が来ましたって、ポイントと一緒で、もう期限が来ました、切れましたって、そういうのだったらね、これまずいわけだよ。けれども、とこしえまでもあなたの祭司であると、イエス・キリストは。イエス・キリストの血が永遠にあなたの罪を覆ってくださる。だから、レビの旧約時代のシステムでは、人間の救いを完成できなかったんです、まあそれはヘブル書にそう書いてある。だから、ここに書いてあるように、このイエス・キリストは罪の親父となってください、はい、ですからこの10節もご一緒に、まあ9節ご一緒に見ましょう。されど汝らは選ばれたる矢から王なる祭司、清き国人、神につける民なり、これ汝らを暗きより召して己の絶えなる光に入れたまいし者の誉れを表せせんためなり。ペテロが言ってることは、この、まあ、パウロが言ってることと全く一致してますし、イエス・キリストがおっしゃってることとも合致してるわけですね。ですから我々は、汝らは選ばれたる輩から王なる祭司、清き国人、神につける民、はい、もうこのね、自分のアイデンティティっていうのはしっかりとここで私たちは持つべき必要がある。私は一体何者でしょうかっていうところでありますけど、私はどこから来てどこに行くんですかって、まあ、そういうことを発信しながら絵でも描いてる人いますけども、芸術家なんかはね、我々はどこから来てどこに行くのか、まあ、そんなこともうどうでもいいわけで、聖書が言ってることが正しいんですね。我々は選ばれたる輩から王なる祭司、清き国人、神につける民で、 もうそれが私たちの真の姿、そして、いうことでありますね、だから、まああのもう一箇所エペソ書も読んでいきましょう。エペソ書だけももう終わりますけれども、エペソ書の第2章、エペソ書の第2章エペソ書の第2章の11節、エペソ書の第2章の11節12節をご一緒に読みましょう。されば記憶せよ、肉によりては異邦人にして、手にて肉にて行いたるかの割礼ありと唱う者に無割礼と唱えられる何じら、先にはキリストなくイスラエルの民籍に遠く、約束に属する諸々の契約に預かりなく、世にありて望みなく神なき者なき、はい、これはパウロがエペソの教会に宛てた手紙ですけども、エペソの教会も異邦人教会だから我々のと一緒なんですよ。異邦人というのはユダヤ人じゃない人々、エペソの教会の人々は、それから我々もユダヤ人じゃない人々、異邦人であります。でここに先ほどはペテロはユダヤ人だったけども、まあ、これを書いてるパウロもユダヤ人であったにしても異邦人教会に宛てて書いてる。それからここに書いてある通り、12節、先にはキリストなくイスラエルの民籍に遠く、約束に属する諸々の契約に預かりなく、世にありて望みなく神なきものであったの異邦人、我々はまあ確かにユダヤ人じゃないから旧約聖書とも関係ないし、ユダヤ人ともでもないし、神様の約束とも関係ないというものであったわけです。確かに、だけれども、13節をご一緒に言いましょう。されど先に遠かれし何じら、今キリストイエスにありて、キリストの血によりて近づくことを得たり、はい、このキリストイエスにありてということは、水と霊のバプテスマを受けてということです。聖霊を受けて、洗礼を受けて、キリストの血によって我々は異邦人であるけれども、この祝福と約束の中に、アブラハムの、まあ、約束の中に入ってくることができました。この14節15節もご一緒に見ましょう。彼は我らの平和にして、己が肉によりさまざまの戒めの乗りよりなる掟を廃して、二つのものを一つとなし、恨みなる隔ての中書きをこぼちたまえ、これは二つのものを己において一つの新しき人に作りて平和をなし、十字架によりて恨みを滅ぼし、またこれによりて二つのものを一つの体とし、神とやらがしめんためなり、はい、はい、だからこのユダヤ人と異邦人を一つにして、神様イエス・キリストの十字架によって救いに至らしめる。だから我々かつてはユダヤ人とは関わりのないものであったかもしれませんけども、ここによってこの恨みなる隔ての中書きをこぼちたまえ、ということであります。そして18節もご一緒に言いましょう。そはキリストによりて我ら2つのもの、1つ御霊にありて父に近づくことを得てれば、だからもうユダヤ人もなく、日本人もなく、ギリシャ人もなく、エペソ人もなく、ね、皆一つ御霊を受けて、聖霊を受けて、また一つ水のバプテスマをくぐって、皆一体となった、一つとなった、その19節を読んでいきましょう。されば何じらもはや旅人また宿り人にあらず、生徒と同じ国人また神の家族なり、はい、だからもう我々は皆ユダヤ人もなく、ギリシャ人も日本人もなく、皆神の家族の中に入れられました。さらに20節をご一緒に読んでみましょう。何じらは使徒と預言者とのもといの上に建てられたるものにして、キリストイエス自らその住みの親にして、はい、でこのキリストイエスが自らその住みの親にして、これ何じらと書いてあるから、 これは新約の教会を指している。この新約の教会は、これはもうですね、旧約の神のモーセの掟の立法の中にあった神の秩序は今は変わってしまったということです。そうですね、そもそもその祭司職が変わった、メルキゼデクの祭司職にとって変わった。イエス・キリストが大祭司となってくださった。もう今はそう、イエス・キリストが大祭司で、しかもそのイエス・キリストはレビ族の大祭司ではなくて、メルキゼデクの位の大祭司職を継承なさったという、それによって我々は神に近づくことが今できるようになる。これが新約の教会、ですからキリストイエス自ら罪の上です。このイエス・キリストは捨てられてくださったことによって、まあユダヤ人に捨てられてい、ったことによって、またこれも神のご計画が我々の上に及んできたということも言えるかもしれません。まあ、ご一緒にお祈りして、またさらに、まあ、感謝のうちに進んでいく。ご一緒にお祈りします。ハレルヤ、ハレルヤ。